あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年2月25日水曜日、木曜は先月先週でございます。もう今週いっぱいで、今週の土曜日で2月おしまいですよね。今週の日曜日から3月ですよ。もう毎年何回2月経験してんだっていうね。それなのにもかかわらず、ああ2月だったみたいなね、あ28日までだったっていうね。これなんでそうなっちゃうのかって、まあ圧倒的に30日31日のね生活が多いからっていう、それだけのことだと思うんですけれども、なんで2月は28日までしかないのかっていうのを考えたことありますかね。まあ今もネットでね探せばその理由が乗っかっているんですけれども、いろんなところにね。もともとこの暦、今みんなが使ってる暦っていうのは2000年以上前にローマで作られたものだと。でこれね、いっぺんね400年前に改良されているらしいんですけれども、まあ、向こうのね海外の習慣っていうものが色濃く反映されているのが今現在使われている暦だと。で、まあ、これ最初だから1月2月3月っていうその数字で表してたのかよくわからないですけれども、ね、名前とかのジュライとかフェブラリーとかあるじゃないですか。そっちがメインだったのかわからないんですが、大昔のね、それこそ本当に遥か昔のローマでは3月が1年の始まりとされてたと。まあ今でいうところの、あ、まあでも新年度でもないですよね。新年度よりも一月前、3月が1年の始まりだったそうですよ。だから何ですか、星座だとかね、ああいうのも3月のとこから始まるじゃないですか。そこら辺の名残だと思うんですけれどもね。まあ、そこら辺今ちょっと私適当に言いましたけど、多分そうじゃないですかね。で、3月が1年の始まりだったと。多分だから作物だとかね、花だとかそういったところの芽が出るのがそこら辺あたりじゃないですか。っていうのが、まあ、1年の始まりにいいんじゃないかというところで、3月がスタートで、2月が1年の一番最後と。だからその時3月2月って言ってたかどうかわからないですよね。どう考えても中途半端じゃないですか。2月が一番終わりでね、最初1月って決めてんのに、2月で終わりみたいなねところがあるから、ひょっとしたら多分読み方、今で言うねそのフェブラリーマーチね、そこら辺の言い方が主体で1とか2とか関係なかったのかもしれないですけど、とにかく今で言うその2月が一番最後だったんですって。で、その当時は29と31っていう数字が縁起がいい数字だったんですって。なんで31と29なのかわからないですけれども、なんかすごい半端ですよねそこが縁起がいいらしいんですけれども、それで1ヶ月を29日か31日として暦を作ったんですって。もう縁起がいいだけでそれだけで決めちゃったっていう、まあどうなんでしょうね、どっちが先なんでしょうね。29、31で割り振っていくとそれなりにねちゃんと割り振れていけるから、まあそうなったのかどうか、それを変えてね縁起がいいとしたのかどうかわからないですけれども、まあ29か31日で作ってて、で最後のその2月が28日と半端になっちゃったというのがもともとらしいんですよ。でその後何度かその暦っていうのは作り変えられたらしいんですけれども、そっからだいたい1ヶ月は30日か31日だねっていうところになった時に、やっぱりどうしてもどこかで調整しないと365日にはならないということで2月がそのまんま、名残でね、短い月にしたというのが元だそうですよ。そんなところからね、来てるみたいで、でそのまあ何ですか、月の名前とかもね、何月何月ってとこ、例えばジュライっていうね、7月なんてのはジュリアス・シーザーですかね、ユリウス歴からね来てる、そのユリウスから来てたりとかね、オーガスト・アウグストゥヌスとかね、なんかアウグストスでしたっけ、そこら辺から来てるとかね、なんかもう昔の人は本当勝手にねそこら辺、あもう俺の名前みたいなこの月俺の名前みたいなねいう感じでやっちゃったっていうね、それが今になっても続いてるってすごいっちゃすごいですよね。そこら辺もね、時の権力者ってのはどれだけ力があったのかっていう。今日確か菅原道真の命日なんですよね。それもすごいなと思ったの、ニュースでやってて、まあ、菅原道真ね、それは歴史の教科書にもね出てくる、まあ、有名人っちゃ有名人だけど、その命日をこの21世紀でもまだね、そうやって菅原道真のことをね思ってねお参りしてるんだと思うとね、なんかすごいな有名人ってみたいなね、権力者って言っていいのか有名人って言っていいのかどうか分かんないですけど、 私菅原道真公って言うと、あの飛び梅の話をね思い出すんですけどね、飛び梅って昔飲み物ありましたよね、ちょうど今から20年ちょっと前ぐらいですかね、梅ジュースですよ、単純に言っちゃえば梅ジュースですよ。私もあの会社の寮にいた時に晩ご飯食べながら飛び梅飲んでましたからね大好きだったんですよあれ。なんかその飛び梅伝説っていうのも、菅原道真公がその九州の方にね行っちゃいましたよね。でそれですごい梅が大好きな人だったらしいんですけれども、梅もそのことをちゃんと分かってて、菅原道真の後を追って、梅がね九州の方まで飛んできたっていうもうなんかすごい話になってますけれどもね、はい、そんなこんなでね、まあね、まあ、そういう理由で、2月は短いということなのでね、今週中に私も一つまた仕事を仕上げなければいけないんですけれどもね。はい、ということで、毎週水曜日は日本にない単語のコーナーでございます。海外では一言で、ね、一つの単語で、表現されてるけど、日本語では一言では済まされないと、まあ、その逆もねしかりで、日本の例えばつんどくだとか木漏れ日だとか、あとバックシャンだとかね、バックシャン最近の人たちもあんま使わないですけども、そういうのは海外に行くと一言では、ね、あのその直訳できる言葉ってものがないっていうね、それとそれを、まあ、海外でねいろんな国の言葉で、一言で表してるんだけれども、日本では一言で表せないものを紹介していこうなんですけれども、今回はですねイタリア語でですね、これがねガッターラっていうね、 GATTARA でガッターラっていう言葉があるんですが、これがどういう意味かというと、女性でまあ大概年食ってて孤独であると、一人ぼっちで年を取ってる老女で、猫にね、野良猫にすごい入れ込んでるっていうその女性、年配の一人者の女性と、まあ、だからおばあさんとかでね、よく言いますよね、あの街でもね、おばあさんとかがね猫に餌あげたりとかして、あの野良猫にね、でまたその近所の建物かなんかではその野良猫に餌を与えないでくださいとかね書いてあったりとかして、なんかもうそういういたちごっこの状態がありますけれども、それはやっぱりその海外でもそういう方はいるらしくて、イタリアではそれがもう一つの単語になってるって、ガッターラっていうね、ああガッターラだよみたいなねああガッターラ来たガッターラ来たみたいなね、そんな感じになってるんでしょうかね。だからまあ日本もそこら辺普及すればね、ガッターラお断りっていうね一言書けばいいだけの話ですけれどもね、なんかだからそういう名前をね、その一言っていうか、その名前を定義付けしてしまうと、日本なんかの場合はその存在を認めたみたいなね形になっちゃうんだね。まあだから悪い意味で使ってるようなね、あのちょっと揶揄するような形で使ってる言葉なんてもありますけれどもね。だからこれどうなんでしょう、イタリアではどういうポジションなんでしょうね。ガッターラっていうのがすごい微笑ましい人材なのか、それともすごい寂しい人のことを言ってるのか。だからその露骨にね、露骨にというかもろその猫をね、世話しているおばさんとかおばあさんを見かけてガッターラと言ってるのか、それとも、まあ、あの人はね、ガッターラみたいな人だって言ってるのかね、もうその身寄りもなくて、まあまあ、 あのお子さんは皆さん育ってってね、でご主人も亡くなってしまって一人で寂しく暮らして、猫を相手にしてるんじゃないかぐらいのね、感覚で、もうガッターラなのかなみたいなねいう感じで使ってるのか分かんないですけどね。こういう単語ってあんまり日本ではそういう、ね、こういう人たちのことを一言で、まあ、例えば騒音おばさんみたいなのいましたけどね、すっごいうるさいね騒音おばさんとかね、あとゴミ屋敷とかね、そういう言い方ありますけれども、こういうその人猫の世話をね、野良猫の世話をしているおばさんの名称って考えてみたらないですよね。であれ大抵女性ですよね、なんでか。あんまり男性でね、まあたまに餌をあげてる男性はいるかもしれないですけど、あんまりその足げく野良猫に餌を与えてる男性って見かけないですよね。あれは何ですかね、母性本能かなんかなんですかね。ちょっと一度聞いてみたいなと思うんですけど、なんか聞くとまたそれもそれでね、ちょっとややこしいことになっちゃうかもしれないですけどね。そういう人たちをガッターラということでね、これ使えるんじゃないですかね。あ、ガッターラいたよガッターラね、今日も来てたガッターラみたいな感じでね使えるんじゃないでしょうかね。響きも非常にあの難しい発音じゃないですしね。 はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。